それではこれから私たちはメッセージを聞きますが、その関係の聖書を読みます。創世記の18章1節から15節までを読みます。旧約聖書創世記第18章1節からです。聖書をお開きならないで聞いてくださっても結構です。創世記18章1節。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。彼は目を上げてみると、なんと3人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはそれを見るなり、彼らのを迎えようと天幕の入り口から走りって行き、地にひれ伏した。彼は言った。主よ、もしもよろしければどうかしもべのところを素通りなさらないでください。水を少しばかり持ってこさせますから、足を洗ってこの木の下でお休みください。私は食べ物を少し持ってまいります。それで元気をつけて、それから旅をお続けください。せっかくしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言う通りにしてください。アブラハムは天幕のサラのところに急いで行って、早く三セアの上等の小麦粉をこねてパン菓子を作りなさいと言った。そしてアブラハムは牛のところに走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは行乳と牛乳と料理した子牛を持ってきて彼らの前に出したので、彼らは食べた。彼自身は木の下で給仕をしていた。彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにいますか？彼は答えた。天幕の中におります。するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラは男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには女の付きの者がもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにというのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子が生まれている。サラは打ち消していった。私は笑っていません。恐ろしかったのである。しかし主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。以上ですね。宗法には主にあって不可能なことってありますけれども、主にとって不可能なことというに、訂正しておいてください。鴨下牧師から私たちこれからメッセージを聞きます。お願いします。
今創世記から御言葉を順に聞き続けております。このアブラハムの生涯を今通して聖書の御言葉を聞いているわけですけれども、前回の17章のところでアブラハムが99歳、妻のサラは 89歳。その時に主なる神がアブラハムに、来年の今頃さらに子供が生まれるという話を伝えに来ました。今日の箇所はその続きと言ったらいいでしょうか。あるいは今度はアブラハムだけではなくてサラの方にもこの知らせを伝えられたということが今日のところのテーマです。この頃アブラハムはマムレのカシの木のふもとで暮らしています。もうここに住み始めて長いこと時間が経っています。ロトたちと別れて一緒に住んだ時、聖書で言えば13章のところですけれども、そこでアブラハムはその時からこのマムレのカシの木のところに生活するようになりました。マムレというのは14章でアブラハムがエラムの王ケドルラオメルというこの王様たちと戦った時に、アブラハムと一緒に戦ったこの盟約を結んでいる仲間たちがおりますけれども、その仲間の一人にこのマムレという人が紹介されています。つまりマムレという人が所有しているカシの木のふもとでアブラハムはもう長い間生活をしていたということが、ここに書かれているわけです。神様からこのカナンの土地を与えると言いながら、マムレさんの土地を間借りしてこの時まで生活をしていた、そういうことがここでわかるわけですけれども、そのマムレのカシの木のふもとで生活をしておりますと、3人の旅人が暑い日に日の時間帯にアブラハムの天幕の前を通りかかります。この3人の旅人は読んでいきますとわかりますが、主ご自身、神ご自身でした。一節の冒頭で、主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れたと書いてあります。これは主がわざわざマムレのカシの木のところで生活しているアブラハムのところまで降りてこられて、そこでアブラハムを訪ねてくださったということです。聖書は17章と18章と同じ内容のことが繰り返して書かれているわけですけれども、アブラハムに語ったように神様は妻のサラにも語ってくださる。それはクリスマスの出来事の時もそうですけれども、夫のヨセフに御使いが現れて、妻のマリアにも御使いが現れる、そういうどちらにも語りかけてくださるというのと同じようなことがここに記されているわけです。主はアブラハムに寄り添ってくださったように、サラにも寄り添ってくださって、サラの信仰を導こうとしておられるわけです。もちろんアブラハムは神様がわざわざ人間の姿をとって現れたということは気づいてはいなかったと思います。おそらく普段から旅人が来るともてなしていた、そういうことだと思います。あるいはこの旅人がただならぬオーラをまとっていて、ちょっと声をかけた方がいいかもしれない、そんなふうに思ったのかもしれません。はっきりとしたことは書いてありませんけれども、精一杯のおもてなしをいたしました。今年オリンピックがあります。その時におもてなしというあのフレーズが日本人の心を表す言葉として紹介されておりました。きっとあのテレビの画面を見た方もたくさんいると思います。日本人はおもてなしをするそういう文化だと言って、世界に誇ったわけです。聖書を読みますと、このアブラハムのおもてなしはおもてなしの文化である私たちの想像をはるかに超えるおもてなしをしております。 まあ、少し余談ですけれども、毎年ドイツから短期宣教師たちが日本にやってまいります。もう何十年もそういう文化を続けているわけです。で、彼らに時々会う機会があって聞いてみるんですが、日本人の家に招かれたことが一度もない、そういうことをみんな口を揃えて言います。まあ、私たちはおもてなしの文化を持っていると本当に言っていいのだろうか、まあ、ちょっと怪しい気持ちが私の中にはしております。人を自分の家にお迎えするというのは実際に大変なことです。掃除をしないといけません。あるいは、まあ、他の人がきっと招くから私は別にいいわよと思うかもしれませんし、まあ、そんなに親しくないからなと思いながら、まあ、やめとこうかというふうに結論を出すこともあるのかもしれません。相手の気持ちよりも自分の事情が優先されているのではないのか、まあ、改めてそういうことを考えさせられるわけですが、アブラハムはそうではありませんでした。まず三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作りなさいと妻のサラに言います。先週の金曜日、55プラスという集会がありました。今回は28名もの方が参加されたそうです。いつもそこでマレーネ先生がですね、美味しいパン菓子ならぬケーキを焼いてくださるわけですけども、30人分のケーキを焼くって言ったって大変なことです。まあ、それでも小麦粉を使うのはせいぜい2リットルでしょう、2キロぐらいでしょうか、そんなもんですか。まあ、お菓子を作ったことのない私が偉そうに言うことではありませんけども、23リットルのケーキを焼く、あの灯油の入れ物が18リットルですから、あれよりももっとたくさんいうことです。何人一体ケーキが食べれるのかと思うわけです。まあ大盤振る舞いです。サラは一生懸命その23リットルのケーキをパン菓子を焼く。しもべには一頭子羊をほふって料理を出せと言って、まあ召使いたちは子牛の解体を始めます。アブラハムも、まあ、ここを見ると彼自身は木の下で給仕をしていたとありますから、アブラハム自身もですね、もう99歳の老体に鞭打ちながら一生懸命給仕をしている。まあ、しかも、まあ、牛乳と牛乳というのが出てまいりますけれども、牛乳って何だろうか、まあ、私チーズだと思ってたんですが、日本語で牛乳と調べるとですね、チーズとヨーグルトの間みたいなことが書いてあるわけです。あのドイツではクワークというのがありまして、パンにあのヨーグルトのちょっと硬いやつと言ったらいいでしょうかね、そのクワークを塗ってジャムをつけてパンを食べるんですけども、あれのことかなと思って想像しておりました。で、じゃあドイツ語の聖書で何て書いてあるんだろうかと思ってルター訳の聖書を見てみたら、バターとミルクと書いてありました。え、バターなの。またこれはイメージが変わってくるわけですけど、まあパンに合わせるならクワークよりもバターかなとかですね、まあいろんなことを考えるわけですが、まあ実際どうだったのか見てみないと分かりません。まあ、サラはパンの準備をする、しもべは子羊をほふって大忙し、アブラハムもご自分で一生懸命接待をする、まあ一族挙げてのまさにおもてなしをし始めたわけです。先ほど読んだヘブル人への手紙の13章の2節で、旅人をもてなすことを忘れてはいけません、そうすることである人々は知らずに御使いたちをもてなしましたと書かれております。これは直接的にアブラハムのことを言っているかどうかは定かではありませんけれども、このことがアブラハムのことを指している、アブラハムのことが含まれていることは間違いありません。で、この旅人をもてなすというのは今日の聖書の箇所の中心的なテーマではありませんけれども、聖書は旅人をもてなすということをとても大切なこととして語っています。みんながお互いに助け合って生きていた時代です。自分のことだけではなくて他の人のことにも心を向ける、相手が今必要だと思うことを手助けする、そこには想像力が求められます。自分の事情ではなくて、自分の都合ではなくて、 相手の気持ちを思うこと、そこに愛があるわけです。この想像力こそが聖書が語っている隣人を愛すること、この想像力がこの私たちの愛を補うものとなるわけです。まあ、さてこのようにして3人がアブラハムのおもてなしを受けているとき、ある人がアブラハムの妻サラはどこにいるのかとお尋ねになります。天幕の中におりますと返事を聞くと、こういうふうに語り出します。10節です。するとそのうちの一人が言った、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。主はここでアブラハムに語りかけながら、その妻のサラに聞こえるように、来年の今頃男の子が生まれるとお語りになります。もちろんそれを言われたのは主であるということは最初は分からなかったはずです。旅人が何を突然言い出すのかと思ったかもしれません。サラのことは11節にこう書いてあります。アブラハムとサラは年を重ねていて、サラには女の月のものがもう止まっていた、そう書いてあります。聖書はサラが子供を産める状態にはないということをしっかりと書いています。聖書の書き方はいつもそうです。外堀から埋められてしまうわけです。まだ可能性がある、だから何とかしたいと思うのが私たちです。健康があるうちに、年齢が若いうちに、病気になっていないうちに、そういう時に私たちは何とかこのことをしようと考える。私たちの生活の中から希望を奪っていってしまうものがたくさんあります。それこそ若さだとか健康だとかというものが重要視されていきます。そしてそういう可能性に欠けることが健全であるかのように私たちは思い込んでいます。ところが聖書はそうではないわけです。外堀が埋められてしまって、年齢がもう99歳になる、サラは89歳、もう健康も整わない、もう子供も産めない、自分にはもう可能性がないと諦めてしまいたくなる、不可能という言葉が見えてきたときに、実はまさにそこで神はお働きになる。そここそが神がお働きになる領域なのだということを聖書は逆説的に私たちに伝えているのです。サラはこの知らせを聞いたときに、ありえないと考えました。先ほどの聖書の話で言えば、だってということです。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう、それに主人も年寄りで。それがサラの反応でした。不可能だと考えたのです。けれども聖書は、神はずっと子供を与えると約束してきたはずです。ところがですね、改めて注意深く聖書を読んでみますと気づくんですが、ここまでサラは一度も主からあなたに子供が生まれるという言葉を聞いてはいません。ハガルからイシュマエルが生まれた時、主はハガルに現れました。けれどもその時にサラがそのことをどう受け止めたのかということは書いてありませんし、神様はそこで語りかけてもおられません。この直前の17章で初めてアブラハムがイシュマエルを、このハガルから生まれた子供イシュマエルを世継ぎにしようと考えていると言った時に、初めて神様はサラから子供が生まれると語られたわけです。 その17章と18章の間の時間の間はほとんどありません。つまりサラはここで初めて自分から子供が生まれるのだという知らせを耳にするわけです。そしてサラはこの知らせを受け止めることができませんでした。サラもまたアブラハムと同様にこの知らせを聞いたときに笑うほかなかったんです。非現実的だ、不可能だと思ったんです。なぜならもう月のものも止まって子供を産める状態にはないということをサラがよく分かっていました。サラのこれまでの人生経験上、90歳で子供を出産したという話は聞いたことがなかったはずです。先ほど聖書の話をしているときに子供が90歳で子供が生まれる、あるよ桃太郎さんって小さい声で言ってたのを聞いて、ああ本当だなと思ったりしながら、まあ桃太郎さんの話は90歳だったかどうかは分かりませんけれども、まあ確かに おばあさんやなというふうにちょっと思ったりもしましたけれども、普通はそういう話はないわけです。月のものが止まったら子供が生まれないということはサラもよく知っていたはずです。そうであれば可能性はゼロです。だからさらにしてみたら、この知らせを聞いたときにもはや笑うしかなかったはずです。今私は名古屋の東海聖書神学塾で新約聖書神学という授業を教えています。でこの金曜日にですね、福音書に書かれている奇跡の話をしました。まあ、その中であるフラーという人が書いた奇跡の解釈という本があるんですけども、その本でこういうことが書かれているという話をしました。奇跡というのは一般的な定義では自然では起こらないこと、ありえないことが起こることを奇跡と言います。ところがこの人はこういうふうに言うんです。じゃあ自然とは何かということになるわけですけれども、聖書は神がこの自然を創造されたと書いている。つまり自然というのはそもそも神様の手の中にあるわけだから、自然に逆らうことを奇跡と呼ぶ、神様がなさることを奇跡と呼ぶのは奇跡に当てはまらないんだというふうに書いているんです。この世界の全ては神様の手の中で行われていることです。そこで私たちが不自然であると感じたとしても、それは神にとっては不自然なことでも何でもない。私たちの常識、私たちのがにとって自然と判断すること、その中で考えればこの状況でさらに子供が生まれるということは不自然なことです。けれどもこれが不自然であると判断をするときに、私たちはこの世界を創造された方が神主であるということを忘れてしまっているということになるわけです。主はここでこのように語っておられます。13節と14節です。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるのだろうか、こんなに年を取っているのにと言うのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子が生まれている。ここで主は笑ったサラにではなくて間接的にですがアブラハムに語りかけておられます。そしてサラが心の中で笑ったと告げているんです。この言葉が出た瞬間、アブラハムもサラも目の前で話しているこのお方こそが主であるということが分かったはずです。そしてここで主は、主にとって不可能なことがあるだろうかと語りかけておられる。この世界のすべては神の御手の中にある。 主にとっては不可能なことでも何でもない、奇跡でも何でもない、それは主の御手の技であるということなんです。主はここで主に不可能なことはないのだということを明らかにしておられます。そしてその印としてサラの心の中にあることを私は知っているとお話になっておられます。サラは慌てて私は笑っていませんと言いました。恐ろしかったからだと聖書に書いてあります。この恐れは何から来るのか、ここに主がおられるということ、目の前に主がおられるということから来る恐れです。自分の心の中が主に見透かされたという恐れです。主の言葉を信じていない、そのことが明らかにされてしまうことへの恐れです。いくら親切におもてなしをしようと、23リットルのパン菓子を焼こうと、素朴で奔放な夫アブラハムを陰からしっかりと支えていたとしても、主の御前で主の言葉を信じていないということが明らかになってしまえば、もうどうすることもできません。慌てて取り繕ってみたところでもうどうしようもないのです。しかし今日の終わりの箇所にこう書かれています。しかし主は言われた、いや確かにあなたは笑った。こう言われて、それでこの話は終わりです。その後弁解するチャンスもありません。なぜ聖書はこんな書き方をしているのでしょうか。なぜ主はこういうなさり方をするのでしょうか。性格悪と言いたくなるところです。いや笑った、もうノーチャンスです。このあときっとサラは何度も自分がその時にした振る舞いを頭の中でぐるぐるぐるぐると考えたに違いないんです。なんで笑ってしまったんだろう。今となってはそんなこと考えても仕方がないことだけれども、しまったこともあろうに神様の前でなんという失態をと思ったに違いない。少女漫画だったら自分の頭をポカポカ叩きながら、私のバカと言ったかもしれません。前回ノーアブラハムという題で説教いたしました。今日の箇所も同じテーマです。その相手がサラに変わっただけです。今日ノーサラと言っても良いと思いますけれども、そのタイトルにはしませんでした。今日の聖書の箇所でも主はサラに対していやと言っておられます。ノーサラと言っておられる。いやサラ、あなたは確かに笑った。サラは自分が主の言葉を受け止められなかったこと、自分が主の言葉を信じられなかったこととしばらくの間向き合わなければならなくなりました。そしてそれと同時に、主がここで語られた言葉、主にとって不可能なことがあるだろうかというその言葉を何度も何度も反芻したに違いないのです。そしてまさにそれこそが神の狙いでした。このようにして信仰へと導かれていくのです。ただこのサラの後悔は長くは続きませんでした。その後一月ほど経って自分が妊娠しているということを経験するんです。90歳でお腹が大きくなってくるというのはどういうことなのか。主の言葉を信じられなかった自分に主がしてくださったことを 自分で体験していくようになります。ああ、信じていない私を主は受け入れてくださっている、主は許してくださっている、だから私に子供が与えられているということを10ヶ月の間、子供が生まれるまでサラは感じ続けていったに違いないんです。私たちの主は不信仰なアブラハムだけではない、不信仰なサラにも信仰を与えてくださるお方です。今年の年間聖句を皆さんも覚えておられるでしょう。信じます、不信仰な私をお助けください。マルコの福音書9章24節の御言葉が今年私たちに与えられています。不信仰な私たちを主は助けてくださるお方です。不信仰なものに信仰を与えることができる、主は不信仰なものを慈しんでくださるのです。信仰のないものに信仰を与えてくださるお方です。そしてこの主はご自分が思い描いておられることは必ず成し遂げることがおできになるお方なのです。私たちの主に不可能なことはありません。主は必ずご自分の望まれることを成し遂げてくださる全能の神です。お祈りをいたします。全能の神であられる主よ、あなたには不可能なことが一つもありません。あなたはあなたの思うことをすべて成し遂げることがおできになります。主よ、あなたは信仰のないアブラハムにも信仰のないサラにも語りかけてくださって、その心の内に信仰を与えてくださいます。あなたは私たちにも御言葉を持って語りかけてくださいます。信じられないものに信じる心を与えてくださいます。あなたの慈しみを心から感謝いたします。主よ、私たちのうちに信仰を与えてください。あなたの御心は必ずなると、そう信じることができるように、私たちがいつもあなたの御声に耳を傾け続けるものとならせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。